ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
第11回抜き差し世論調査。
11回目を数えますか。
はい、
リスナーの近況や考え方といった世論を調査いたしまして、現代社会の流れをつかんでいくというコーナーでございます。うん、最近聞き始めてくれたよなんていうリスナーに説明しておきますと、調査は基本的に下ネタです、ね、
なぜかね、
なぜか、なぜかじゃない、うん、当たり前のように下ネタです。
はい、
そして今回の調査内容はこちら。
知り合いにセクシービデオに出たこと、あ、ごめんなさい、もう一回。
いや、いいです。
知り合いにセクシービデオに出たことがある人はいるか。
ねえ、これは興味深い。まあ単体なんていうのはもちろんのこと。はい、まあ単体に出てたらすごいけどね。
まあね、それも有名な方ってことですよね。
単体っていうのはもうその人が一人だけで一本をこう任されちゃうから、う
ん、ちゃんとした、
もうめちゃくちゃ売れっ子セクシー女優じゃないと単体は。取れないとされてますからね。だいたい一色たにされちゃう企画ものとかっていうものにの方が濃厚でしょうね、皆さんが。
まあだから企画ものぐらいだとバレないからみたいなところも
あるよね、うん。企画ものや顔出し NG も含めて、はい、セクシービデオ業界では毎週のようにもうどんだけいるんだっていうぐらい、
うん、
数々の女優さんがデビューしていますよね。
うん、
なのに意外に身近にそういうセクシービデオへの出演経験がある人はいないと。
いや、言わないだけでしょそれはも
う意外にいるのかなってことで、今回調査してみました。
はい、
さあ
どうなんでしょう。
リスナーの方に、男女問わずですからね、これ
ドキドキしますね。あ、男子も出たことある人ね。
そんなのも送ってよってい
ますもんね。それは知り合いではね、我々。
これすごい、いました、いました。作家でもいましたしね。
作家、はちみつ二郎もそうですからね。
はちみつ二郎さんも出たって言ったね。たっぷり紹介できるみたい。
あ、そう。
めちゃくちゃ来てるらしいよ。
あら、
さあ行きましょう。川崎市多摩区から20代男性、
うん、
ペンネームもんやし、
うん、
中学のクラスメイトがセクシービデオに出演してました。
お、
ある時素人もののセクシービデオを探してると、
うん、
中学のクラスメイトによく似た人を見つけ、
うんうんうん、
なんとなく似てるだけで、まさか本人じゃねえよなーって、本人だったらラッキーくらいの感覚で本編を確認してみると、びっくり、まさかまさかのご本人じゃないですか。僕の中山も興奮しまくりで、その日は朝まで抜きまくりました。そこからその子の芸名で調べてみると、
うん、
何作品か素人もので出演していることが分かり、
うん、
片っ端から買い漁りました。身近な人の深みる姿を見るというのはなかなか味わえない感覚なので、
まあね、
今でもおかずに困った時はお世話になってますと。
はあ。
だからこれどこで本人って確信したかが知りたいよね。
うん。まあインタビューとか。
インタビューなのかな。名前なんか絶対本名で出てないだろうしさ。
もうでも
ほくろとかかな、そういうの書いてほしかったな。
調べてっていうからある程度こう事務所には登録してる人なのかもしれないよ。
なるほどね。
うん。だからそれで思い出したら同期にもいたもんね。
同期にいたのよ、我々の NSC3 期生の同期、ね、
同期。
その卒業しなかったんだっけ。
そう、もう途中で辞めちゃったんだよね。
で当時ね、中学生とかだったんじゃなかったっけ。
そう、
15歳ぐらいで来てた。
中卒ぐらいだよね。高校行ってなくてね。
で、
そう。
で、別に全すごい若い子だ。俺たち A クラス、B クラスって分かれてて、時間帯が変わってたから、俺たちは A クラスでね、
うん、
その子 B クラスだったから、接点はなかったんだけど、
そう。
なんか15歳ぐらいの女の子いるよぐらいなのは知ってて。
A には谷重レオっていう15歳がいたからね。
名前言うな、お前。お互い、まあ、A コースにもいるし、B コースにも15歳ぐらいいるんだね、なぐらいの情報しか知らなかったんですよ。
う
ん、
そう。
で、我々もさっきから出てるね、あの、公衆のきつい、寿司ボーイでいう忍び、作家ネーム、パジャマトリア。
うん。
が B クラスで、
うん、
知ってたんだよね。
そう。
で、彼はね、そういう目ざといから、こいつ絶対将来可愛くなるなと踏んでたって言うんですよ。
メイクとかも全然してなくてね。
まだおぼこいというか。
で、格好とかも、まあ、まだ田舎から出てきたばっかなんかな。なんかそんなんでね、うん、何にも注目もしなかったね。
してなかったの子が、
あの子綺麗になるよ。
ね、結構なトップ女優になった。
トップ女優だよね。あの、なんとか、アダルトビデオアワードかなんかで、
なんか撮ってたね。
グランプリみたいなの撮ってた。すっげえ有名な。
あの子なのって。
なってね。
なってもう勝ち、なんか知らないけど、パジャマが勝ち誇ってましたね。
うん、
だろ言ってただろみたいな。
顔覚えてないからさ。
なんでお前が勝ち誇ってんだよってなった、うん。
そうそうそう。
ありましたね。で、まあまあ、同級生というか、地元でもあったよね。
地元のね。
後輩がね。
後輩が結構有名な女優さんに。
名を馳せた女優になってたよね。う
ん、俺なんか小学校の時、登校班一緒だったからね。
ああ、お前が6年で1年ぐらいの。
1年生ぐらいの。うん。
リアルな差ですよね。
あっちゃんが班長だったけどね。
この間電話で出てくれたあっちゃんが。
あっちゃんが。
さあ、続きまして行きましょう。30代男性、ペンネーム、メッキ屋さん。
うん。
私の小中学校の同級生が、
うん、
セクシービデオに出演しています。
やっぱそういうの多いんだね。
彼女はその当時からクラスのマドンナ的存在で、
そういう人が。
顔立ちも目がクリッとしてて可愛く、身長も高くて、バレー部に所属しており、高校はバレーの強豪校に行きました。
お
う。もう、色白でスタイルも良く、本当に可愛かったです。彼女がセクシービデオに出演していたのに気づいたのは、20歳ぐらいの時で、同級生の中では、すぐに噂になり、すぐ本人だと確定しました。余談ではありますが、彼女はおパイパンでした。めちゃくちゃ興奮して、すぐにおちんちんいじりをしたのを覚えています。おちんちんいじりで。
すごいね。
砂遊びみたいに言いやがって。いじっちゃったか。これはいじるよね。同級生が出るっていうね。
そうだよね。
まあ、絶対星の数ほどいるね、セクシー女優。そのもう、全員に同級生ってのがいるわけで。
いるよね。
ね、うん、だからこれも本当に信じられるよね。
信じられる。
おぉ、うん。すげえ数いるからだって、セクシー女優。
そうだね。
さあ、30代男性、青山さん、川崎市からですね。専門学校の隣の席の同級生がセクシー女優でした。
あ、もう、現役みたいな。
まさにその時だ。
昔の同級生じゃなくて。
それはそれですごい興奮するね。
あれ出てない君みたいな
こと、
ね、
ってことで、そういう状態でしょ、
うん、
通ってたのは夜間の社会人クラス。あ、リアルですね。
リアルだな。
ある時、とある男性生徒が私に、何々さんってさ、何々っていう女優じゃないと聞いてきました、
うん。
私はその女優さんを知らなかったんですが、その場で調べたら、その通りでした。
絶対そうだよ。
しかし出演作は見気にする気にもならないようなえぐい系のビデオばかりでした、う
ん、あーハードなね。
当時彼女とは私が食べているお菓子をちょうだいと言ってきてあげるだけの関係でしたが、
うん、
どんな関係だよ。もともと出席率が悪かったせいもあってか、その後彼女は1年生の途中で退学してしまいました。
うん、
はあ、すごいリアルですね、これね。何のお菓子、うまい棒かな、やっぱり。
うん、肉棒にかけないでいいんです
よ。多分うまい棒だと思うよ。ねえ、もう誘ってたんじゃねえかな、そのうまい棒をさ、横で頬張る姿で連想させて、うん、みたいな。
いや、だからさ、
うん、
俺なんか今、全然関係ないことを予想してたんだけど。
なんで関係ないこと予想してんだよ。
いやいや、今のヒントにね、うん、あの、例えばだけどさ、
うん、
もう一回だけバイトで、一、
うんうん、
二回ぐらい出たぐらいの人もいるわけじゃん。
そのね。
昔ね。
うん、
で、余裕でママ友とかにいるのかもしんないよね。
ああ、今のね。
今の。だから、子供のさ、お母さんで。
いるよ、それは。そういう黒歴史を持ってる、うん。黒歴史とか言っちゃったらあれだけど、うん。 いると思うよ。
いるよね。
そうそう、ね、潜んでると思う。そういう、なんかそういうレーダー、分かるレーダーだったら面白いよね。
すっごいドキドキしちゃう、それ、俺。怖い、なんか。
なんか反応する装置が売り出したら絶対買うよね。
絶対買う。
近くに行ったら、ピコピコンって言って、うん、バイブレーションしてくれるってさ、俺だけが分かるって。
そうなんですか。
顔出てたことあるんだ、この人。さあ続きましては、東京都30代男性、ペンネーム超短さんですね、うん、そこまで身近な人ではないんですが、セクシービデオへの出演した知り合いが2人います、
う
ん、1人目は一度も話したことがない高校の同級生。
いや近いよね、
それ近いよこれ、うん、十分だよ、同級生じゃん、
うん、
違うクラスのギャルっぽい女子が援助交際ものに出てました。その子はすでに18歳を超えていたため、在学中に撮影したようですが、ビデオが世に出たのがみんなあまり学校に来ない卒業直前の時期だったので、大騒ぎにはならず、その子も無事卒業できました。この出来事には当時友達と興奮した覚えがあり、友達の同級生が AV に出るなんて、こればっかりは自分の努力ではどうにもならない、ものすごいことが起きたよ。おい、なんだよこの友達。
まあ確かに自分の努力ではどうしようもなんないな。
努力したってしょうがないんだから、
うん、
出てくれ出てくれよなんてね、
勧、うん、
めたってさ、まあその努力もあるかもしれないけど ね、
まあね、
うん、そして分かってそんなに言うなら出るよっていうパターンもあるかもしれないけど、努力では到底どうにもできないからね、
うん、
すごいことが起きたっていうのは分かるけど、
言い方よ。
ただそういう、ね、異質な熱量が面白かったですと、
うん、
2人目は友達の彼女、うん、高校の友達が大学時代に付き合ってた彼女が、
うん、
素人ナンパものに出てました、
うん、
友達にとっては人生初の彼女で、
うん、
同じサークルの先輩ということもあって仲が良く幸せそうだったんですが、
うん、
ある日友達から彼女は AV に出てるんだと打ち明けられました。そして付き合ってる最中に彼女が AV に出演という衝撃の事実に絶望中の彼と一緒に盗撮風に風呂場を上から撮ってるシーンを見ましたが、友達はさすがに導入シーンまでしか見せてくれませんでした、
うん、
友達はすぐに彼女と別れ、彼女も大学を辞めてしまったそうですと。
あ、やっぱり広まっちゃったのかな。
ああ、そうだ、こんなの広まっちゃうもんだよね。ねえ。さあ、どんどん行きましょう。さいたま市から30代男性、ペンネーム、ドクター・コウタさん、
うん、
大学生時代にお付き合いしていた女性がセクシービデオに出ていました。
うん、
これは
彼女だね。
彼女だよ、これ、
うん。
当時僕は日焼けサロンでバイトしていたんですが、お客さんで来てたのが彼女で、
うん、
よく来てくれてたので仲良くなり付き合うことになりました、
うんうんうん、
彼女は自分がバイトする前からヒサロに通っていて、
うん、
バイト先の先輩方ともかなり仲が良かったので、
うん、
バイト先の先輩に付き合ったことを報告したら、
うん、
セクシービデオに出てることを知った上で付き合ったのかと聞かれました。
お
確かに二十歳そこそこで一人暮らしをしながら車も持っており、
うん、
彼女からは仕事はモデルとカフェで働いていると聞いておりました、
うん、
見た目はかなり良かったです、
うん、
でも怪しい点もありました、
うん、
まず彼女の寝室のクローゼットは絶対に開けてはいけないさらに何十万円もするエステに通っていた、
うん、
そして風呂場にはそれを使って精気を洗い、もし痛みを感じたら性病だと判明する特殊なボディーソープがあってそんなボディーソープあるんか。
あんのかよ。
一緒に風呂に入るたびにそれで洗ってました、
うん、
半年くらいで別れたんですが、別れた後にご飯に行った際、真相を聞いたらやはりセクシー女優をやっていたとのことでした。当時は聞けなかったんだ、
うん、まあでもそのたくましい女性だよね、うん、
そうだね、
何がみたいなね。
そうだね、
うん、
別に聞かれても別に答えてるぐらいの勢いはあっただろうね、
うん、
面白いね。もうでもそのヒサロで働いてたバイトの先輩はみんな知ってたんだね、うん、
俺お前
あれセクシー女優だぜってな、うん、周知してたんだね。面白いな、こんな身近にいるもんなんだ ね、うん、ね、ギャルものの女優だったんだろう ね、
だろうね、
焼いてたってことは
仕事のために焼いてたのかね
っていうこともあるね。
あるね、うん、
わすげえ、何これ、29歳、
うん、
ペンネームシンキングシンキングさん、
うん、
番組内では名前を伏せてほしいんですが、
はい、
私の中学の一つ後輩に超有名セクシー女優がいますと。
中学の一個下に。
これは 言えないと。
言えないと。
うーわー、この方今もうトップセクシー女優ですよ。
我々も。
おー、ねえ、トップと言っても過言じゃないんじゃない。
すげえな、トップですね。
ね。
会ったことあるよね。
あ、あります。
ありますよね。共演したことがね。
AV に出た時は本当にびっくりで仕方ありませんでしたが、しっかりお世話になりましたよって。
中学校の後輩なんだ。
一つ後輩っていうのがまたリアルだよね。ああ。はあ、すごい。どういう気持ちなんだろうね。誇らしい感じなのかな。
まあ、で、ここまでね、ここまでのトップになると、だとね、有名人ですから。近くの。すごいですよ、これは。
さあ、何が印象に残ってますか？一人、一名の方にね、株式会社、ウルトラチャンス、スポンサーさんのね、ウルトラチャンスさんからいただいた、ガット社のワインか、ホホバオイル、そして3入り番組ステッカーをつけて、プレゼントしたいと思っておりますよ。
衝撃っていう感じじゃなかったよね。あ、ヒサロイじゃないのよ。
やるのね、同級生。
面白かった。
同級生が AV に出るなんて、こればっかり
じゃ、それ、それ、それ。
どうにもならないが面白
い。それ、それ面白かった。
ね。
うん。
ペンネーム長短さんに決定いたします。
その友達面白かったもんね。
これ友達の発言が面白かったということで決め手になりましたね、うん、
はい、
おめでとうございます。さあ、今回の世論調査報告は以上となりますが、
はい、
次回のテーマ、これどうする？いろんなね、まあ、ストック案としては、既婚未婚を問わず浮気がバレたことがある人。
これはでも浮気のコーナーでやってるからね。
ひと夏の恋をした話とか。
あ、次のやつしましょう。
次のやつ。
その次の。これ面白そうじゃないですか。
あ、男女問わず芸人と飲んだこと。あ、面白そうですね。はい、
これで、どんな人だったかとか、うん、あとどんな感じだったか。
どこまで行っちゃったかも聞きたいですよね。
それと
飲んだ後お持ち帰りされてしまって、
名前は出さないから誰。っていうのをね、はい、
出してもいいよっていうなら出します。
出します。
はい、ちょっとすごい小規模なガーシーチャンネルみたいにな
りますけど、ね、みたいになってますけどね。
はい、はい、
それちょっと
男女を問わず芸人と飲んだことがある人、はい、誰誰、これはでも、一応書いてください。で、発表はしないでくださいと思うなら発表はしませんし。
で、我々も後輩だけじゃないと思うんでね、
先輩もいるでしょうしね、
これやめとこっていう自重しますから、
ね、でどんな飲み会だったか、どこまで行ったか、まあ、ちょっと詳細に。
別にそのね、エロいだけじゃないですからね。
もちろん楽しかったよとか、ただたださ、
エロいとかじゃないし、あとまあおじさん、
もちろん
おじさん同士の、
あるよ、
俺のだから野球のおじさんが送ってきたら、それは俺とってなりますから、ね、
そういうこと、男女問わずですか、そういうことですよ、
はい、
ねえ。さあ、ということで決まりました。世論調査は、男女問わず芸人と飲んだことがある人はそれを詳細に、書いてください。
我々にもちょっとね、諸刃の剣ではありますからね、
送られてきちゃうのかな、
はい、
うん、
そこはもう本当に、
まあ、そういうのでも簡単に読んできますからね、はい、藤田君のであろうがどんどん読んでいきますよ。
出さないですよ、でも名前はね、もう最後まで行きましたとか。
その方がでも出してくださいって書いてあったら出します。
それはあなたも出しますか？
もちろんです、出します。
出しませんよ、この
なんだよ、
出すのやめましょう。我々以外にしましょう。
ふがふがすんなよお前。
我々以外にします。
なんだよ我々以外って。
我々二人の名前はダメです、それ以外の。
ダメですよ、でもそういうことで、もう自分たちも出していいっていう覚悟でやらないと来ないですよ、こういうのは。
ダメです。
なんなんだよダメだこいつは。さあ、ということで、ぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスお願いいたします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に世論調査と書いて送ってください、はい、待ってます。天没の抜き差しならないと。さあ、この抜き差しではですね、もともと仙台の東北放送で番組をやらせてもらっておりましたね。
そうですね、はい、
で予算の都合で結構長く続いたんですが、放送が終了してしまったと、
うん、
それを日本放送の大久保プロデューサーが、 ま、大久保さんというね、怪しい人に拾ってもらったんですよ。
はい。
大久保さんがリスナーだったんですよね。
そう。
終わっちゃうならうちでやりませんかっていうね。
うちって何ですかと。
日本放送ですよ。
お偉いさんだったんですね、日本放送。
ほんで全部を引き取ってくれて、
はい、
名前まで変わらず、アタック音とかもそのまんま、
はい、
曲をね、超えて成立したということで、シーズン2をお送りできることになったんですが、我々、大久保さんには頭が上がらない。逆らえない。
そうなんですよ、やっぱね。
そういう状態です。そんな大久保さんにまた頼まれ事をしされました。
あ、またですか。
はい。これまで抜き差しではね、大久保さんの愛人が出演するというね
はいはい、はい、
すごいズブズブなコーナーあったじゃないですか。大久保さんのも歴代の愛人を送り込まれて、
そうですね、葛西先生とか、
ね、葛西先生とかさ、元キャビンアテンダントのマナー講師の天田先生とか、葛西先生とか、詩吟のね、はい、江原先生とか、はい、数々のも全部大久保アナ、大久保アナじゃない、大久保プロデューサーの愛人だったわけじゃないですか、はい、その大久保さんがまた無理
な、大久保さんをさ、腐してるのはいいと思うんだけど、
うん、
天田さんとか江原さんに許可は取ってないから既婚者だし、
そうだよね、う
ん、そこはあんまよくないん
じゃない、うん、これノリですからね、
ノリですからね、
真に受けないでください、ね、そんな大久保さんから無理なお願いまたされました。
はい。
夏休み中、うん、知り合いの娘を番組に出せと。
いよいよですね、これはね。
娘になっちゃいました。
愛人とかだったらまだノリでね、いいんですけど。
知り合いの娘レベル、
これマジな感じがすごい出てきますよね。
ねえ、これ番組の私物化も甚だしいですよ、これ。
俺の知り合いの子供ちょっと使ってやってくれ
よ、ね。ですからね、そ
う。入れてやってくんねえみたいな、この、学校に、学校に入れてやってくんねえみたいなね。
そうなのよ。
コネ入社みたいな感じになってますね。
さすがに断ろうと思ったんですけども、はい、ゴルフおごってくれるからね。
ああ。
引き受けました。
あ、安いですね。
その知り合いの娘さんっていうのが、牧田さくらちゃん。
はい。
19歳。
19歳。
我々のね、もう娘の方が年齢が近いと。藤田の娘なんて。
うちの娘の、だって3つ上ですからね。
はい。うちの娘は8歳だから11歳差だから、もう娘のは近いです。
近いね。
我々とはもう30近く離れてますから。
はい。
福島県在住。
うん。
で、仙台の専門学校の2年生。
もうじゃあ卒業で。
福島県から通われてんだね。
ふわー、偉いね。東北本線かな。もう、新幹線じゃないでしょうね。
そうだろうね。
うん。
一般の子ですよ。
一般ですね。
大久保さんの知り合いの娘。将来はモデルとかをやりたいらしいってふわっとしてます。
やってないんですね。だから
すごいふわっとしてます。
ただの福島の専門 学生を呼ぶってこと
ですね。そういうことですよ。
ですよね。
そんな痛いけな19歳、この番組に呼んでいいの？
では
悩みましたよ、我々も。
やっぱ、
ね、まあ、ただでもね、我々40代もう後半、おじさんにしてみますと、
アラフィフですよ。47歳ですよ。
なんか
40代って42と47全然違いますからね。
そうでしょ。だからもう後半に差し掛かってますからね。
地獄ジジイですよ。
地獄ジジイ。
地獄ジジイ。
世の中にこの辺の年代の方いっぱいいるから夢も希望もなくなるけど。
でも地獄ジジイですよ。もう47だから。
ジジイまで言うとね。
ジジイですよ。
地獄はダメでしょ。ジジイでいいでしょ。なんで地獄なんですか。
地獄でしょ、47
だったら。ジジイなんて。ジジイが地獄なんて言ったらダメでしょ。
老いも来てるし。
多い時にはまだね、あれですけど、うん、地獄はダメですよ。立派なジジイですから。夢もありますよ、ジジイにだって。そうでしょ、ま
あ。ちっちゃい夢になってきてるぞ。
夢の希望もないみたいな言い方してたら。
夢も希望も、まあありますけど、スコア上げたいな、ぐらいな、そういう可愛い夢になってきてるでしょ。もう昔みたいに。
ちっちゃい夢だよ、本当に。
ちょっと、一国一城の主になってやるぜ。
毎日楽しいけどね、まだまだ。
めちゃめちゃ楽しいよ、この。
おー。
いや、だから、その地獄っぷりが楽しいっすよ、毎日。
ね？
うん。
さあ、その。
キュウリとか美味しいもん。
今日も一本キュウリ食ってたな、お前。
一本キュウリをコンビニで売ってて。あんなの俺若い人。
ボリボリ、ボリボリとお前ロケ中に一本キュウリうまそうだった。
24の時なんてあんな買わねえよ。なんでこんなもん
欲しかった。
コンビニ置いてあんだ。バカじゃねえ。これ誰が買うんだよって、
24。羨ましかった、今日。
うまかった
ね。ボリボリ食ってるお前が。
一本キュウリ。
こんなご時世じゃなかったら絶対もらってた。
だろ
う？うん。
やっぱジジイ最高だよ
ね。後半おじさんにしてみますと、普段これなかなかね触れることがない世代ですよ。
そうですね、19歳、
20歳前の19歳って、は
い、ね、もう本当に。
でトータルテンボスを一番知らない世代。
知らないですね、10代後半は
接点がないんですよ、だからいい機会じゃないかっていうことで引き受けました。
はい、
そこで再来週から、夏休みに入ったさくらちゃんを迎えて、期間限定でこんなコーナーをお送りしていきたいと思います。
さくらちゃん、これってイケオジですか？
ね、なんとかこう接点を持とうとするおじさんが考えついた結果がこれです。
はい。
ね、若い女性の間で LINE のおじさん構文が話題になるなど、
何ですかそれ、
我々おじさんが何気なくやってることがダサいといじられてると。
もうそれすらも知らないですからね。
僕も知りませんでした。あるんですか、こういうのがね。
おじさん構文。
このリス抜き差しリスナーももういい年の方多いと思います。い
や、そうですよ、皆さんも。
若者に受ける、若者に好印象を与えられると思って言っていることややっていることなのに、逆におじさん臭いと思われていることがあるでしょ
う、
そこであなたが最近若者たちからイケてると思われたくてやっていることをメールで募集、それをさくらちゃんにイケおじかイケおじじゃないかもで判断してもらうのがこのコーナーです、例えば若い部下に LINE するとき、ノリが良さそうとも思われたくて、おはようをカタカナでおはようと最後棒にしてね、打つようにしているんですが、これってさくらちゃんから見てイケオジですかとか、お店のバイトの子の SNS を探してシフトに入ったときに、その子が SNS に書いていたことを話題にして距離を縮めようとしているんですが、これってさくらちゃん的にイケオジですかとか。
なるほどね。
最近デザイン自体が大きめに作られたビッグシルエットのファッションが流行っているので、それを取り入れてジャストサイズは M だけど L とか LL の服を着るようにしています。さくらちゃん、これってイケオジですよねとか、こういうのをね、さくらちゃんどんどん当てていくと。どうですかこれ、
ね、
あなたがこう普段してることでこれちょっとよく考えたらイケオジなのかなって不安になることあったりしますか？
イケオジって不安になる、イケオジとは思ってないんだけど、いやまあたまに思いますよ。こう、僕なんかマンション住んでるでしょ、でこうエレベーターで下に行くときに鏡があるんですよ、それ見たときに若い格好とかしちゃってるときあるんですよね。
そうだな、
あの
ちょっとこうお前の方がヒップホップ寄りの若い格好したりするときあるな。
そう、ちょっとデカめの T シャツに短パンで、まあハイカットのスニーカーとか
あるある。
ああこれ俺やってねえかなって思うんだよね。
まあ俺もその短パンに近いハーフパンツっていうの、思いっきり膝の見えるさ、ほ
ん
とももの半分ぐらいで終わる、ああいうハーフパンツ履いちゃったりするけど、あどうなんだろうね。俺自分的にはまあ全然まだイケてると思ってやっちゃってんだけど、痛々しいんかな、そういうの聞きたいね。
そうなんだ、
ね、あれやめた方がいいですよって思われてんのか、本人イケてると思ってるでしょ。あ結構きついっすよおじさんの短パンつって。
思ったよりおじさんですよっていうねところあるわけよ。
ああ。
もう、俺らはまだ別にっていう。
思っちゃって、なんか勝手に普通の47よりは若いと思っちゃってる節あるじゃない。
ある。
でも、おじさんおじさんですよって、一緒くたにされてるのか。
見られ方が。
ああ。やっぱピースとかでも出ちゃうもんな、おじさん感ね。
あ、じゃあ。
もうやっぱり、ダブルピースみたいなこと、ノリでやっちゃったりする
けどさ。うん。あと、なんかポーズ取ってくださいって言ったら絶対グー。
ああこうやってやって、
若
者の本当この間もね、地域座55って BS 吉本で若者来たくときにちょっとやっぱこう見せたりするもんね、
後ろからね、バックピースね、
バックピースっていうの、
うん、
こういうところも仕草一つでやっぱりさ、でちょっとこうなんかこう指でこのキュンのハートのやつとかさ流行ってんだと思ったらすぐちょっと取り入れちゃったりするじゃん、おじさんが。
おじさんね、
よ
くねえこと
や。ああいうのもさ、やめた方がいいですよ、ああいうのおじさんがやるのって思われてるかもしれないから。
俺だからちょっとあとこれは、おじさんレーダーとしてね、まあ野球の仲間多いわけよ、静岡
は。はいはいはい、もうおじさん連中ね、
もうおじさん
みんな、あれ皮膚の
上はもう57、8からね、で下がまあまだギリ20代後半ぐらいなんだけど、まあ、同級生のさ、おじさんからさ、
そろそろさ、あの、うん、俺のインスタフォローしてよって来たの。インスタやってんのお前っていう感じで、うんうん、見たらやっぱフォロワー6人とかしかいないの。いや、でも野球のことしかこうやってないけど、いや、これさ、あの、Facebook とかでやった方がいいと思うんだよね、俺。
ああ。
インスタっておじさん47の野球しかやってないおじさんがさ、やるのってもう、まあ、俺は全然インスタやってないから分かんねえんだけど、どうなのそれって。
いや、俺もまあ登録だけしてるだけでね、うん、ほぼ投稿してないから何とも言えないけど、あんまり思ってなかったね。別におじさんがインスタやってたって、Facebook にしろよなんて思ったことなかったけど。
でもなんか若者のもんじゃん、インスタって。
別にそれはさ、結局、ね、見ないやつが見ないし、興味があればフォローしてもらえる。その結果が6っていう数字に表れてるけど、その6を考えればもしかしたらやらない方がいいのかもしれないけど、
いや、だから
需要があれば全然おじさんだってやってもいいと思うよ。
やってもいいのかな。Facebook の方がおじさんはいいと思うのよ。
俺逆に Facebook やったことない。
やったことないでしょ。
全くわかんないよ。
めちゃめちゃおじさん臭いぜ。あの Facebook って。うん。あのインスタとかってちょっと、なんか、あの、音楽で踊ったりみたいな、ストーリーズみたいな流れたりするでしょ。
ああ、あるね。音楽も入れれるもんね。
うん。うん。まあ、一切ないもんな。
ああ。
硬い文章と。
でもなんか落ち着くな。
うん、そう。
ああ、
うん。昔のブログみたいな感じ。
硬い、長めの文だしね。
長めの文で。
確かに。
うん。
ああ。
おじさんがすごい。
感覚がどんどんおじさんになっていくわ。
だから、Facebook ぐらいがいいんじゃねえのかななんて思うけどね。
まあでもそれはせっかくやりたいんじゃないか、お前それは。
TikTok は絶対ダメだぞ、うん、
TikTok は。
うん。見てられないじゃない
か。わかんない、俺も。
あの、おじさんがね、うん、おじさんがちょっと面白いと思って、うん、おじさんなのに踊ってみた、みたいな開き直りの、やつあるじゃん。
うんうん、
それが一番俺痛いと思うんだよ。
俺それ見てもいないか分かんない。
見てねえんだけどさ、たまにあんのよ。
あんだ。
うん、おじさんが、なんか、TikTok みたいなのをやってみたおじさんが。おじさんって言ってんの、自分で。
うん。
開き直って。
うん。
地獄。
うん、なるほどね。そういうのも聞いてみましょう。
はい。
ねえ、皆さん。どんどん送ってください。ね、全部聞いてみますから。
そうですね。
ねえ、桜ちゃんに。ではよろしくお願いいたします。番組のメールアドレスお願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。メールの件名にさくらちゃんと書いて送ってください。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ギーシャリの橋本です。
うなぎです。
ギーシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか。
はい、詳しく説明したいところですが、お時間です。
嘘。
聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、今月8月はですね、千葉県市川市の、ペンネームセクシャルが送ってくれました、KF13 のトリップフューチャリング5点に乗せてお送りするエンディングでございます。
かっこいいじゃん、ラップじゃん、
ね、これ前回から変わったんですよ、ね、さあ、この番組は抜き差しのリスナーからの、ね、メールどんどん、待ってます。今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話、合わせましょう、当たり会、とんでも理論など、 どんどんメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに、
はい、
また抜き差しでは番組のエンディングテーマこのように募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方ぜひ送ってください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックして、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
伊佐健介でした。
また来週、
さよなら。
夏休み長期休暇オールシーズン海外に超自由来ロスにシカゴニューヨークにテキサス成田エレクサスルートも的確現実はアクアで向かうコストココストロフでも楽しめるとことん気分はアメリカン一切ウェッサイあれもこれもビッグサイズでっかい手作り弁当持って公園 GO 小遠方いや近所がホームが沈んだら一日も終わり
会いたくない
わパパだって同じ玄関を閉めても旅は終わらないネガを見るだけで愛が止まらない Wanna day trip 行き先はどこでも見つかるディスカバリー Gonna day trip 経験を集め Next stage grown up Gonna day trip 一つ角曲がれば知らないことばかり No end road making the choice 何気ない日踏みしめる my life